和光商の聞ける寺子屋。おはようございます。パーソナリティの東和光です。日曜日の朝6時半、この番組はゲストの方をお招きしたり、事前に要請いただいたご相談やお悩み、そういったことをお坊さんの私が同じ方向を向きながら、そして一緒に悩みながら、自分を落ち着いて眺めてみる、昔ながらの寺子屋をイメージした番組です。本日第10回目、ゲストをお招きしての7時までの30分間、最後までお付き合いをよろしくお願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢のため放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
この番組は悲しみや嘆き、そういったことに寄り添いたいと思って始めた番組です。本日のゲストは私が20年来お付き合いをいただいています、そして尊敬する先輩でもあります。学生時代のイメージ、学生時代からのこの空手家というイメージがどうしても私には離れないんですが、最近はビジネスのお付き合いということでいろいろ勉強させております。私も財務の勉強をこの 2,3 年ずいぶんゲストの方から教わっております。深く深く、そして広く広く、最終的に私たちお坊さんがやってることとあんまり変わらないんだなということを感じるところです。今日はまたそういう点におきましてもじっくりとお聞きしたいと思っております。財務経営研究家で FP ステージ株式会社社長さんでもあります後藤聡さんです。今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、後藤です。よろしくお願いします。はい、
後藤さん、まず簡単にね、自己紹介をしていただきたいと思っております。そして、今日はね、後藤さんのと私もそうですけども、最もね、お付き合いのあられる経営者の皆様方に対するお話ということになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をさせていただきます。
はい、
まず今の年齢が62歳、
うん、
で30歳の時にね、こんなことがありました。
うん、
自分の人生の終わりっていうことを深く考えるきっかけがあって、
はい、
その時に、思ったことは、後悔して終わりたくないなっていうのは自分の人生の終わり方、
うんうん、
ではそれを実現するために何が、必要なのかっていうと、一日一生、ね、はい、今日を、一生ととらまえて、
うんうん、
まあなんていうかな、こう精一杯生きるっていうことを、
そうですね、
思って決めたわけですね。
はい、
翌31歳の時に、うん、ごまかしの効かないフルコミッション、まあ、要するに固定給のないソニー生命っていう会社に入社して、
うん、
これ皆さんにもね、参考になるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
3年目の年収1億円って決めたんですね。
うんうん、なるほど。
高い目標です。
はい。
で、それを実現するために1日に5人の社長と会うっていうことを決めてやりました。
うんうん。
でもね、それ簡単なにできる話じゃないんですけれども。
そうですね。
まあ、ただ自分で決めてスタートしたことですから、一生懸命深く考えてやっていく中で、
はい。
まあ、保険屋ですから保険を売るのが仕事だったんですけど、それを、そこからまあ、人に対する貢献。
はい。
ということで、まあ、テーマを切り替えてやりますとですね、
うん、
だんだんとウェルカムで人が会ってくれるようになってきた。
なるほど。
そうして1日に5人の社長と会えるようになってきた。
うんうん、
まあ、それよりも1日に5人の経営者に貢献するっていう目的に変えたわけですよね。
はいはい。
そうすると、結局は貢献と報酬っていうのは調和するっていうことが具現化できて、
うんうん、
まあ、結果はその目標に対して、1.5 倍程度の着地ができたと、
はい、
いうことで、これ皆さんにもお伝えしたいことなんですけど、
うん、
まずは高い目標を立てること、
はいはい、
ただしそれだけでは結果だ出せないので、それを具現化する手段を決めて、
うん、
やっぱりやることですよね。
そうですね、うんうん
うん、まあ、ここは大事なことじゃないかなと思います、
はい、
でそこから今現状は中小企業支援をやっているわけなんですけど、まあ、先ほどのテーマであるように、まあ、悲しみに寄り添うっていうかね、
うん、
まあ、そんな話ができればなと思います。
はい。そうですね。もう、うん、後藤さんのお付き合いをされる方っていうのは、ほぼ経営者の方っていうことですよね。
そうです。
うんうん、
少しね、日本の中、企業について、データをもとに話をしたいんですけど、
はい、よろしくお願いします。
はい。日本には228万社のっていうね、数の会社があるんです。
はい。
そのうちに中小企業が占める比率は非常に高くて、
うん、
99.7% なんですよ、
うんうん、
で労働生産人口今日本には7000万人程度働くべく、
はい、
働く人たちがいるわけなんですけど、
はい、
この人たちの雇用を中小企業は7割になっているわけですね、
うんうん、
っていうことは日本経済を支えているのは中小企業である、
はい、
っていうことは言えてるわけですけど、
うん、
残念ながらこの中小企業はまず弱いんです、
うん、
どう弱いかというと赤字比率は7割、うん、7割の会社が赤字なんですよ、
うんうんうん、
もう少し言うとキャッシュフローっていう言葉はあるんですけど、
はい、
金の入ってくるお金と出ていくお金、このバランスがマイナス、要するに赤字の会社がね、
うんうんうん、
僕の経験則ですけれども、まあ、9割程度ある、
うん、
この赤字っていいか悪いかってとても悪いわけですけど、
うん、
まずね、その赤字っていうのは会社のお金が減るんですよ。
そうですよね、うんうん
うん、
出ていくって感じです
よね。そして債、うんうんうん、で債務超過で聞かれたことあると思うんだけど、
はい、
債務超過になるんですね会社って、
うんうんうん、
そうするとそれは続くと会社で潰れていくんです。
はい、
今現状非常に経営環境っていうのは悪化していて、まず一つ目は原材料高って、ありますでしょ、
はい、仕入れですね。
ガソリン代も高いじゃないですか、
うんうん
うん、ガソリン代も高い、
うん、
で、燃料代も高い、
はい、
電気代も高い、ガス代も高い、
うんうん、
でそれからまあ仕入れも仕入れ原価も随分、値上がりしてますよね。
そうですね、うんうん
うん、小麦も高いじゃないですか、
はい、
ね、まあ、こういったことで、まあ、原材料高、あとね、人件費高っていうのもありますよね、
はいはい、
なかなかそのなんていうんですか、コストが上がっているわけだから利益は出せない、
うん、
ここに来てこの3年間コロナが続きましたけど、
はい、
国の方針でコロナ融資っていうのは42兆円もなされたわけですね、
うんうん、
この返済がね今年の先々月7月から始まったんですよ、
はいはい、
っていうことは出ていくお金が増えるっていうことですよ ね、
そうですね、
コスト高もそう、うん、それから返済もそうだけど、うん、会社から出ていくお金が増えたわけですよ、
はい、
っていうことの結果として倒産件数が非常に増えてる、
うん、
中小企業のね、
はい、
じゃあ企業倒産考えた時に幸せな人誰か一人でもおるか、
うんうん、
いないじゃないですか、
はい、
経営者もそう、その家族もそう、
うん、
ね、そこに雇われている従業員もそう、
うん、
取引している金融機関もそう、
はい、
ね、その会社 にとっての仕入れ先もそうじゃないですか。
そうですね、うんうん
うん、だからこう言ってね、本当に世の中って今非常に厳しい状況になってきてる、
はい、
だからこれを何とかしないといけない、
うん、
でもう一つの話は後半にしようかなと思っているのが、まあ、事業承継の話ですね。
はいはい、そうですね、これも問題ですね、
うん、段階の世代っていう言葉があるんですけど、
はい、
経営者の高齢化が進んでいるんですよ、2025年問題っていうのがあって、
うんうん、
今からもう3年間もないわけですけど、
はい、
70歳になる社長の数がなんと245万人、
うん、
だから非常に高い、まあ、なんていうかハイスピードで高齢化が進んでいってるわけですよね。
そうですね、 私 の, あの信者さんもその年代の方非常に多いんですけども、
うん、
特に経営者の方はね、この事業承継、うん、後継ぎがいないっていう方がね、うん、本当に深刻な悩みみたいですね、
うん、問題どこにあるかって、廃業予定率、廃業予定してる比率がね、うん、7割なんですよ、
うんうんうん、
でもこのデータはあくまでもその本業の本質を理解せずに、事業を継続しないっていう前提での結果なんですけど、
はい、
廃業って難しいんですよ。
そうですよね、うんうん、
まず雇ってる全従業員解雇しないといけないじゃないですか、
はい、
その人たちが若い人であろうと高齢化しているよと、うん、所得が必要な人であろうと全従業員解雇しないといけない、
うんう
ん、あとね、もう一つは全負債の返済なんですよ、
はい、
例えば借金がある会社は全借金を返済しないといけない、
うんうん、
例えば買掛金、まあ、要するに仕入れ先に対する支払いもそうですよ、全支払いを、ね、完済しないといけない、う
ん、はい、
だから非常に難しい、
うん、
でも自分自身は高齢化してるわけだから、なかなか熱意を持って経営ができるかって、もう一回あの一からやり直そうっていう気持ちになれるかって、なかなかそうはいかない。
そうですね、うん、
じゃあね、残された道は何かっていうと、自己破産しかなくなるんですよ。
はいはい。
なんでここまで今の中小企業弱くて継続できないかってね、はい、お金当たらない経営をしている会社多いのか、そしてもう一点は、うん、ね、事業承継うまくいかない会社多いのか、
うん、
まあ2つあると思うんですけど、まず1つ目は経営者自身の勉強不足はありますよね。
はいはい。
もう1つはね、その経営者にそういったことを、大事なことなんだけど、それを教える人、いないこと、
うん、はい、
学ぶ場がないこと、
はい、
これがね、問題の本質じゃないかなと思うんですよ。
そうですね、うんうん、
でね、これ東さんとも非常に関係のあることであるんだけど、僕は今どんな経営指導をしているかと言いますとね、
うん、
終わり方決めていき方を決めるっていうことなんですよ。
はいはい、わかります、
うん、例えば経営の終わり方っていうのは3つしかなくってね、一つ目は親族内承継、
はい、
後継者がいる場合です継がせたいという、
うん、そうですね、うん
うん、でもね、それが継がせたいっていう思いだけではうまくいかずに、後継者は継げる会社であるかどうかっていうのがすごく重要なんですよ、
うんうん、なるほど。
金の足らない経営をしているっていうことであれば、うん、継げるかっていうと継げないじゃないですか、
はい、
だから企業財務、財務経営っていうのはすごく重要な影響を与えるんですよね、
うんうん。
二つ目は親族外承継、うん、M&A って聞かれたことないですか、ね、
はい、ありますあります、
ね、うん、企業の売却ですよ、
はい、
これはポイントどこにあるかと言いますと、人が欲しがる会社であるかどうかなんですよ。
そうですね、うん、
当然お金を出して会社を買うわけですから、
うん、
投資したものに対する回収していかないといけない、
うん、
回収はどうするかというと、その会社が生むキャッシュなんですよ、
はい、
ね、
うんうん、
だからキャッシュを生まない会社、赤字の会社っていうのは、そういったことで人が欲しがる会社にはなかなかなり得ない。
そうですね、うんうん
うん、最後は今の廃業なんですよ、
はい、
廃業だけは社長一人が決められる、
うん、
けどハードルが高いと先ほど申し上げた、
そうですね、うん、
全負債の返済とね、はい、全従業員の解雇しないといけない、
うん、
例えばこういった話を50歳の時にしておけば、
うん、
自分が引退するあの経営者としての終わりである65歳を、うん、まあ、仮の予定としたならば、
うん、
15年間という時を味方につけることができるじゃないですか。
そうですね、うん、
だからね、本当に、まあ、今の話は経営の終わりっていうことを決めて、それを実現するためにどうしていくべきなのか、
うん、
手段は3つしかないっていう話をしたんですけど、
はい、
本当にいい会社にしておけば、
うん、
経営者自身が選択肢を持てますよね、
はい、
選べるじゃないですか。
そうですね、うんうん、
親族内承継、お前あのこの会社継ぎたいかって、この会社これだけいい会社なんだぞ、
うん、
ね、ただしお前もしっかり勉強しろよと、
うんうん、
いうふうな選択肢もあるし、
うん、
継ぎたい継がせたい経営者がいないんであれば、親族外承継として、まあ人はどうしてもこの会社欲しいって言ってくれるような会社にしておけばいいわけですよ。
はい、
まあそこはできておけば当然廃業なんてできますよね。
そうですね、うんうん、
会社の持ってるキャッシュで全負債を返済して、まだまだ残りがあると、
うんうんうん、
で、自分自身の退職金も社員の退職金も十分に払う、ね、支払った上で会社を終わらせること、はいはい、経営を終わらせることができるんですよ、
うん
うん、だ何が言いたいかというとやっぱりね強い会社にしておくっていうことが必要であって、
うん、
そのために経営者にやってもらいたいことは高い目標設定を先ほど申し上げたようにするっていうことをね、うん意識づけしてほしいかなと思いますね。
そうですね、うん、まあ今戦後高度経済成長を経て2代目まではまあまあ良かったんですけど、うん、これから3代目ですよね。ここがね本当に、3代目にちょうど来ててこの景気ですから、やっぱり相当な知恵がいりますね、うん、
やっぱりね勉強しないとダメですね。
そうですね。じゃあ、次のコーナーでですね、うん、またその先の本質的な話もね、ちょっとお聞きしたいなと思っております。またよろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい。この終わらせ方ですけどね、うん、じゃあ、うんうん、これは、まあ、まさに仏教でもですね、今生きていること自体が終わらせ方なんですね。考え方はですね、うん、今を一生懸命生きるという意味ではそうですね、本当に経営者にとって悲嘆に寄り添うということになると思いますけども、これはでも逆に言うと今日今からでもできることなんですね。何か時期を待って始めなきゃいけないということでもないですから、その辺ですね、うん、後藤さんのお知恵をですねぜひお借りしたいなと思ってます。
はい、
うん、
終わり方決めて生き方を決めるっていうことはもう少しね言及したいんですけど、
はい、
この世の唯一の絶対っていうのは人はいつか死ぬことしかないじゃないですか、
うんはい、
人間の死亡率で 100% じゃないですか、
はい、
でもほとんどの経営者はその準備をしてない、その理由としては、
うん、
俺は死なないと思ってる、
はいはい、
でもね人生有限って思って初めて感謝とか覚悟とかって決まってくると思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
これ人生無限って考えた時にやっぱり人間って傲慢になると思うんですよ、
はい、
うん、時を大事にしない、
うん、
ね、人生を大事にしない、
うん、
っていうことになると思うので、ね、ぜひとも東さんの説教の中でも人生有限である、
うんうん、
でこれを思えて初めて感謝の気持ちが持てたりとか、
はい、
今日一日一生できるという覚悟を持てたりとか、
うんうん
ね、そんな話をぜひともしていただきたいかなっていうふうに思いますよね。
本当そうですね、うんうん、まあ、なぜ死ぬのかっていうね、こういう問いがありますけども、うん、これはもう単純で生まれたからなんですね、うん、そのように、
うん、
本当ありのままを明らかにして見ていくと、やはり経営も財務のところに行き着きますよね、うん、会社はなぜ死ぬのかというと、もちろん作ったからはそうなんですけども、作って回転して儲けてる、この営みを繰り返してるから生きてるってことになると思うんですね、
うん、
でも、まあ、廃業とか先ほどのお話のように自分の努力だけではどうしようもないいろいろな波風あるいは変化、外のですね、こういったものにどのようにしなやかに適応していくかということがやはり経営者にね問われる一番のセンスではないかなというふうには本当思いますね。
そうですね、
うん、
今のね企業財務の中で一番大事なキーワードは何かっていうと、
はい、
利益で毎月毎年金を増やせる経営っていうことなんですよ、
うんうん、
利益でね、この利益に対する認識が薄いような気がするんですよね、
はいはい、
利益ってすごく大事でね、
うん、
まず一つ目は企業の継続コストなんですよ、
はい、
企業を継続させるためには利益がないといけない、
うん、
そして2つ目は理念、ね、うん、はい、理念を実現するために利益がないといけない、
はい、
3番目、ね、経営責任コスト、
うん、
経営者はその責任を果たすために利益がないと責任を果たせない、
はい、
3番目は企業価値向上コスト、
うん、
会社の価値を上げるためには、ね、利益を増やさないといけない、
はい、
で今日ね本当にまあなんていうかね、それとに申し上げると、
うん、
この話をこのラジオを聞いている経営者に対しては、
はい、
ね、自己資本比率って言葉あるじゃないですか、
はいはい、
自分の金で経営をしているその比率を 95% っていうのを目指してほしいんですよ、
うんうん
うん、で今の現状 10% でも 5% でも全然構わない、
うん、
その理由はね2つあって、1つ目は高い目標じゃないですか、
はい、
高い目標に根拠いらないんですよ、
うんうん、
もう1つは低い目標を立てる、
うん、
そのことに1ミリの意味もないんですよ、
うんうん、
高い目標を掲げて、まあ、1日1勝できるっていうそれだけでいいと思うんですけど、
はい
ね、それやって 95% 自己資本比率にした場合、経営の終わり方を本当にね、全てを選択肢が持てる、
そうですね、うんうん、
そのことによって悲しみ、
うん、
その悲しむ結果じゃなくって本当に人から喜ばれたり感謝されたり自分自身を自己猶予、うん、まあ、自己肯定ができるようなね、はい、終わり方できるから、僕はすべからく顧問先に対しては自己資本比率 95% を目指しましょうと、はい、
うんうん、
でそのことを、うん、やっぱり言葉って、なんていうかな、人生そのものっていうか、そこで初めて言葉によって、まあ、意識が変わったりとか、
はい、
行動が変わったりするもんですからね。
うんうん、そうですね。
うん、うん、まあ、そこをね、今日の、お話の中でね、
うん、
3年目の年収1億円って決めたのも、やっぱり根拠ないんですよ。
はは、
冒頭に申し上げたね、自己紹介したとき、
うんうん、
ただ人のなんていうかな、高い目標を立てるのはすごく苦手意識が高いんですね、日本人は。
日本人は特にね、うん、わかります。ちょっとつつましやかなところがありますからね。
うん、まあ、それとね、うん、過去のやっぱり自分自身に自信がないっていうのもあるんですよ。
ありますね、うんうん、
だけど今申し上げてるように、高い目標を立てるのに、ね、根拠いらないし、低い目標に1ミリも意味もないんだっていうことをね、
うんうんうん、
しっかり念じてもらって、
うんうん、
で必ずいい会社にするんだと、
うん、
この話を聞かれてる人は何歳でも構わない、
はい、
ただ終わり方決めて生き方を決める、
うんうん、
でそして自分自身の人生終わるときに、やっぱりね、いい人生終わりだなって自己肯定感持てるような人生の終わり方したいし、
うん、
せめて後悔のない人生の終わり方したいし、
うん、
あとはね、人に迷惑かける終わり方したくないじゃないですか、
はい、うん、
経営者は会社を潰して家族に迷惑かけたりとかね、
うん、
従業員とか取引先に迷惑かけるとか、やっぱりやってはいけないことですよ、
はい、
うん、でもう一点はね、やっぱりそういうふうなことをしっかり考えていきながら、俺はこのままと人に迷惑かけてしまうんじゃないかなとか、
うん、
っていうことをやっぱり克服していくっていうことをね、
うん、
考えてほしいかなと思いますね。
そうですね、まあ、うん、言葉っていうのは自分で発すれば自分でも聞いてますからね、何も人の話だけが聞くっていうことではなくて、自分で発して自分で聞けばですね、イメージが湧いてきますよね、
うん
うん、ただ概念的に頑張るよっていうんではなくて、本当に頑張った後の着地点のようなイメージが湧いてきますね。これすごいエネルギーが僕はあると思うんですね、このイメージするということが、うん、そしてそのイメージが一日一日少しでも大きくなってくると、可能性がこう広がるというかね、視野の角度が広がって、そしてその選択肢の中からまたアイデアがどんどん湧いてきますんで、何かこうね、うん、突破口というか入り口、後藤さんのような方と触れ合ってもらって、可能性と入り口さえつかめばですね、案外早いと思うんですね。今まで見えてなかったところが見えてきますからね。うん、まあそういう意味で。
今の目標って言ったじゃないですか。
はいはい。
目標って言ったでしょ。
うん。
夢なき者に計画なし、計画なき者に実践なし、実践なき者に、ね、成功なし、よって夢なき者に成功なしっていう言葉。
はい。
ね、東さんの出身の山口県の。
吉田昌院先生ですね、
うん。その通りです。
はい。
やっぱりね、目標っていうのはやっぱり計画の柱ですよ。
そうですね、うん、
この高い目標を立てることによって、人生計画をしっかり立てて、経営計画を立てて、
うん、
ね、それに向かって邁進していくっていう気持ち、その計画を毎日口に出して言い続けることは重要かなと思いますね。
本当ですね。 まあ、今日は大きな話をしてそうでそうでもないんですよね。後藤さんにそのことを教えてもらう可能性が今回ね、また経営者の方々にも、つなげられるということと、それから小さなことも大きなことも結局やってしまえば同じことだというようなことをね、後藤さんいつも、ね、そういうことを感じますけども、まさにそのようなお話だったなというふうに思います。うん、どうかまた機会がありましたらですね、またね、何か具体的な事例もね、ぜひお話ご紹介いただいて、また、困ってる経営者の方々励ましていただきたいなというふうに今日は本当に思いました。
はい、はい、ありがとうございます、
うん、どうもありがとうございました。また
ぜひとも声かけてくださいね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ではでは、はい、ありがとうございました。はい。
今落ち着いていると今が大切であることが実感できます。たとえ過去を悔やんでいてもそれを変えることはできません。たとえ未来を不安に思っていてもその通りになるとは限りません。今私が何を思い何をするかが全ての始まりです。もし今悲嘆に苦しんでいる方、悲しみに苛まれている方、具体的な環境や条件を含めて私にメッセージをお送りください。できましたらラジオネーム、年齢、職業などを添えてください。できるだけ私たちと一緒に悩みましょう。そしてこの番組でいろんな人がどのような乗り越え方をしたのか、みんなで学んでいきましょう。今をどのように見るのか、どのように行動するのかを共に見つけていきましょう。メールアドレスは wakouhigashi@gmail.com です。 wakouhigashi@gmail.com です。